いかがお過ごしでいらっしゃいますか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから創世記の学びを続けてお送りしております。今回はその37回目、テーマはヤコブの名がイスラエルと改められる、ヤコブ・エサウに会う、そしてヤコブ・シャレムに旅をする。今日の聖書の箇所は創世記32章27節から32節と33章1節から20節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
創世記32章の学びを続けていますが、32章27節から28節。その人は言った。あなたの名は何というのか。彼は答えた。ヤコブです。その人は言った。あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない。イスラエルだ。あなたは神と戦い、人と戦って勝ったからだ。彼はもうヤコブ、つまり横取りする者、ペテン師ではありません。イスラエル、すなわち、あなたは神と戦い、人と戦って勝ったからだ、という新しい名前をもらいます。今、イスラエルとしての新しい性質が、この人、ヤコブの生涯に現れてきます。29節から30節。ヤコブがどうかあなたの名を教えてくださいと尋ねると、その人は、一体なぜあなたは私の名を尋ねるのかと言って、その場で彼を祝福した。そこでヤコブは、そのところの名をペヌエルと呼んだ。私は顔と顔とを合わせて神を見たのに、私の命は救われたという意味である。ヤコブは主の御使い、つまり受肉される前のキリストを見ましたとマギー博士は述べています。31節から32節。彼がペヌエルを通り過ぎた頃、太陽は彼の上に昇ったが、彼はその腿のために足を引きずっていた。それゆえイスラエル人は今日でも腿のつがいの上の腰の筋肉を食べない。あの人がヤコブの腿のつがい、腰の筋肉を打ったからである。神様はヤコブを捕らえるために腿のつがいを打たなければなりませんでした。このヤコブは、はじめは降参することを拒みました。彼らしいですね。いくつか抑え込みの技を知っていたし、しばらくしたら勝てると思っていました。最終的に彼は勝てないことに気づきましたが、それでも降参はしませんでした。それで神様は何をなさったのでしょうか。もちろん神様の卓越した全能の力によって、神様がヤコブの肩を押さえつけるのは瞬時にできました。でも神様は強引に彼の意志を押さえつけることはなされなかったのです。ヤコブはまだ神様に自分自身を委ねる用意ができていなかったのです。神様がここで彼をどのように取り扱われるかを見てください。神様はヤコブの腿のつがいに触れます。神様の指がほんのちょっと触れただけで彼はどうすることもできなくなりました。でもご覧の通り、神様は彼の肩を押さえつけてはおられません。ここでヤコブは主にしがみつきます。この方は 私を去らせよと言い、ヤコブは、私はあなたを去らせません。私を祝福してくださらなければと言います。ヤコブは神様にしがみついています。争いと戦いは終わりました。これ以降、ヤコブは神様に頼る霊的な性質を表すようになります。変化というのは瞬時にして起こるものではありません。私たちは習慣の動物です。ヤコブは何度も古いやり方に陥りますが、ここからは何か違うものを彼の中に見ることができるようになります。彼の物語が終わる前に彼が神の人であることがわかります。最初家にいたとき、そしてその後ハランの地に住んだとき、彼は肉の人でした。ここペヌエルで野牧の私で彼が戦っているのを見ます。この後エジプトに下って行くまで彼は信仰の人です。最初は肉の人、そして戦い争う人、そして最後には信仰の人になるのです。新約聖書に出てくるもう一人の若者サウルはローマ人への手紙の7章で自分の苦闘を書いています。彼の生涯には三つの時期がありました。彼が改心したとき、自分はクリスチャン生活ができると思っていました。私も同じ間違いを犯しましたとマギー博士は述べています。私がクリスチャンになったとき、自分の力でクリスチャン生活ができると思っていました。しかしそれは不可能でした。パウロもそこに問題がありました。ローマ人への手紙7章19節には、私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています、と書かれています。パウロは、古い性質の中に何も良いものがないことに気づいただけではなく、キリストによらなければ、新しい性質の中にも、強さも力もないことに気づいたのです。そして彼は叫びます。ローマ7章の24節。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくださるのでしょうか。そして何かが起こり、25節で彼はこう言います。7章の25節。私たちの主イエス・キリストのゆえに、ただ神に感謝します。ですから、この私は、心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。私たちはキリストによって神様に感謝しなければなりません。なぜなら、あなたの助けが来るのは、キリストを通してだからです。私たちすべてにとってそうなのです。私たちには古い性質があり、その性質は神様を喜ばせることができません。事実、パウロはさらに進んで、古い性質は神様に逆らっていると断言します。ローマ人への手紙8章の7節から8節。というのは、肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや、服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることができません。私たちは肉にあって神様を喜ばせることはできません。最終的に、パウロは神様の霊に明け渡すことで勝利を得ます。律法ができなかったことを神様の霊が私たちの人生のうちにしてくださることができます。どのようにしたらよいのでしょうか。あなたと私が神様に自分を明け渡さない限り、神様を喜ばせることはできません。明け渡すというのは、生まれ変わった人が自分の意思で自分を神様の御心に従わせるということですと、マギー博士は述べています。そしてヤコブがしたのは、まさにそのことです。 ヤコブが勝ちました。でも彼が勝利を得たのは戦いと争いによってではなく、明け渡すことによってでした。ヤコブのうちに何という大きな変化が生じたことでしょうか。そしてヤコブにこれらのことが起こったのは、今日の私たちにとっての信仰の見本となるためです。第一コリント十章の十一節には次のように書かれています。これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちへの教訓とするためです。さて、いよいよ33章に入りますが、前の章でヤコブの生涯のクライマックスを見ました。それは彼の神様との出会いでした。その夜、ある人がヤコブと格闘しました。そしてその人とは前に見てきたように、受肉前のキリストでした。ヤコブは神様が彼に触れて足を引きずるようになるまで神様に抵抗しました。そしてその方が誰であるか気づいたヤコブは、神様が祝福してくださるまで神様にしがみつきました。これ以降ヤコブに変化が見られるようになります。この章で彼の生涯を追っていきますと、全く新しい人に会ったように思えてきます。彼は確かにその時以来、新しい人になったのです。創世記33章1節。ヤコブが目を上げてみると、見よ、エサウが400人の者を引き連れてやってきていた。ヤコブは子供たちをそれぞれレアとラケルと二人の女奴隷とに分け、ヤコブは自分の家族を助けたかったので、他の者たちから家族を引き離しました。二節から三節。女奴隷たちとその子供たちを先頭に、レアとその子供たちをその後に、ラケルとヨセフを最後に置いた。ヤコブ自身は彼らの先に立って進んだ。彼は兄に近づくまで7回も地に伏してお辞儀をした。ヤコブがエサウに会っているところの絵が欲しいものだなとマギー博士は述べています。きっとヤコブはエサウから1マイル、まあ1マイルというのは 1.6 キロですね。この 1.6 キロほども離れた向こうからお辞儀をし始めたのではないかと、マギ博士は述べています。ヤコブは帽子を脱いで手に持って近づいています。なぜなら、エサウは400人もの人を連れており、ヤコブはこの時点で彼が自分の敵か味方かわからなかったからです。4節、エサウは彼を迎えに走ってきて、彼を抱き、首に抱きついて口づけし、二人は泣いた。殺してやりたいほど弟のヤコブを憎んでいたエサウの心に大きな変化が見られます。神様が確かにエサウの心に触れられたようですね。5節から7節、エサウは目を上げ、女たちや子供たちを見て、この人たちはあなたの何なのかと尋ねた。ヤコブは、神があなたのしもべに恵んでくださった子供たちですと答えた。それから女奴隷とその子供たちは進み出てお辞儀をした。次にレアもその子供たちと進み出てお辞儀をした。最後にヨセフとラケルが進み出て、丁寧にお辞儀をした。ヤコブは家族を兄に紹介します。八節。それからエサウは、私が出会ったこの一団は皆一体どういうものなのかと尋ねた。するとヤコブは、あなたのご好意を得るためですと答えた。おそらくヤコブはこの瞬間、お兄さんに近づく自分の作戦が功を奏したと思ったようですね。でもそれは必要ではありませんでした。エサウの言うことを聞いてください。 何という大きな変化が彼に起こったことでしょうか。9節。エサウは、弟よ、私はたくさんに持っている。あなたのものはあなたのものにしておきなさい、と言った。エサウは、私にあれを送る必要はない。私はもう十分持っている、と言っています。10節から11節。ヤコブは答えた。いいえ、もしお気に召したら、どうか私の手から私の贈り物を受け取ってください。私はあなたの顔を、神の御顔を見るように見ています。あなたが私を心よく受け入れてくださいましたから。どうか私が持ってきたこの祝いの品を受け取ってください。神が私を恵んでくださったので、私はたくさん持っていますから。ヤコブがしきりに勧めたので、エサウは受け取った。このシーンは非常に興味深いシーンです。ここまでは、兄弟がお互いに相手から何かを奪おうとしていました。特にヤコブがそうでした。今、ヤコブは全く別人のように振る舞っています。ここで彼は兄に、贈り物を受け取るようにしきりに勧めます。エサウは、私にこれをくれる必要はない。私は十分持っていると言います。でもヤコブはしきりに進めます。ヤコブの中に確かに何か変化が起きたのです。新約聖書のザーカイを思い起こさせます。私たちの主がザーカイを呼び、彼と一緒に彼の家に行かれたとき、ザーカイに何かが起こりました。もう彼は木の上に登った時と同じ彼ではありませんでした。彼はもうこれから自分は人から盗み不正直だった主税人ではなくなると言いました。悪い方法で取ったものを返すだけでなく、4倍にして返すと宣言したのです。何という変化がこのザーカイに起こったことでしょうか。ヤコブにも確かに変化が起こりました。彼は以前には、一杯のシチューを長子の権利と交換しました。今彼はただでいくつもの群れの家畜を兄に喜んであげようとしています。事実ヤコブは彼がそれを受け取るようにしきりに進めています。最終的にエサウは贈り物を受け取ります。あの時代のあの地では、もしも誰かが贈り物をしきりに進めるのを断ることは非常に失礼なことでした。そこでエサウは贈り物を受け取りました。12節。エサウがさあ、旅を続けて行こう。私はあなたのすぐ前に立って行こう。と言うと、エサウは今、お前がこの地に帰ってきたのだから、私がお前の先に立って案内し、お前を守ろうと言っています。13節。ヤコブは彼に言った。あなたもご存知のように、子供たちは弱く、乳を飲ませている羊や牛は私が世話をしています。一日でもひどく追い立てると、この群れは全部死んでしまいます。ヤコブは言います。私は家族を移動させています。小さい子供もいます。それに家畜の中にも生まれたばかりのものがいます。私たちはそんなに早く行くことはできません。あなたはもちろん400人の兵士たちとご一緒でもっとずっと早く行きたいでしょうから、どうぞ先に行ってください。14節。あなたはしもべよりずっと先に進んでいってください。私は私の前に行く家畜や子供たちの歩みに合わせてゆっくり旅を続け、あなたのところセイルへ参ります。ヤコブは言います。エサウ兄さん、私はあなたに追いつけません。私はゆっくり行きますから、お先に行ってください。15節から16節。それでエサウは言った。では私が連れているものの幾人かをあなたに使ってもらうことにしよう。ヤコブは言った。どうしてそんなことまで。 私はあなたのご好意に十分預かっております。エサウはその日、セイルへ帰っていった。エサウはカナンの南部のセイル、すなわちエドムの地に住んでいました。父親の死後、エサウはセイル山に移りました。その後、神様はその地をエサウに財産として与えられました。申命記二章五節には次のように書かれています。彼らに争いを仕掛けてはならない。私は彼らの地を足の裏で踏むほどもあなた方には与えない。私はエサウにセイル山を彼の所有地として与えたからである。十七節。ヤコブはスコテへ移って行き、そこで自分のために家を建て、家畜のためには小屋を作った。それゆえ、そのところの名はスコテと呼ばれた。ここで何が起こったかに注目してください。大きな変化がこのヤコブに起こりました。ご覧の通り、神様はラバンの心を整えて、ヤコブに害を加えないようにされました。そして神様はエサウの心を整えて、ヤコブを受け入れるようにされました。これでヤコブは文字通り平和を手にしました。エサウはヤコブからの贈り物を欲しがりませんでした。なぜなら彼自身も裕福だったからです。ヤコブがしきりに勧めたとき、エサウは失礼にならないために贈り物を受け取りました。兄弟二人とも気前がよく、真剣に仲直りを望んでいるようです。このことを疑う理由はありません。エサウは今、裕福で、しかも長男の権利に、特に何という価値も感じていないので、双子の弟と仲直りをしない理由はありませんでした。こうしてヤコブの生涯に太陽が当たり始めました。ラバンは譲歩し、エサウとは仲直りしました。神様がヤコブのためにこのすべてを取り計らってくださいました。もしヤコブが自分の貪欲さと小賢しさに頼っていたなら、彼は悲惨な死に方をしていたでしょう。もう間もなくヤコブは自分の生涯を振り返り、自分の生涯に神様の見ての跡を見て、神様にご栄光を期することになります。でも、彼が蒔いた悪の種はしっかり実りをもたらします。そしてトラブルの兆しが見えてきました。トラブルは彼をそこで待ち受けています。エサウはセールへ帰っていき、私たちはしばらく彼を見なくなりますが、35章の父イサクの葬儀の時にまた彼と会うことになります。18節。こうしてヤコブはパダンアラムからの帰途、カナンの地にあるシェケムの町に無事に着き、その町の手前で宿営した。そして彼が天幕を張った野の一部をシェケムの父ハモルの子らの手から百ケシタで買い取った。ヤコブはベテルへの途上にありましたが、まだそこには到達してはいません。最初彼はスコテへと旅をし、そしてシェケムの町に立ち寄ります。二十節、彼はそこに祭壇を築き、それをエル・エロヘ・イスラエルと名付けた。彼の祖父アブラハムがどこへ行っても祭壇を築くことを常としていたように、ヤコブはここに祭壇を築きます。素晴らしい点はヤコブはこの時自分の新しい名前を神様の名前と一緒に扱ったことです。彼はこの祭壇をエル・エロヘ・イスラエル、神イスラエルの神様という名で呼びます。このことによってヤコブが霊的に成長していることがわかります。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はヤコブの名がイスラエルと改められる、ヤコブ・エサウに会う、そしてヤコブ・シャレムに旅をするというテーマで 創世記32章27節から32節と33章1節から20節までをお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は創世記34章1節から30節、ヤコブの娘ディナがシェケムに侵される、そしてシメオンとレビシェケムのゆえにハモルの男たちを皆殺しにするをお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。